6. 市政に対する一般質問。質問議員。西村澄江、寺沢美沙、鳴海和美、宇治由紀子、斉藤幹夫、柳瀬勝彦、佐藤睦郎、篠田隆彦、渡辺正人、一色勇気、工藤千佳子、佐藤博之、深川智香、佐藤智人、加藤栄泉、佐々木治。市政に対する監査と政策提案の実現のため、16人の議員が4日間にわたり、市政運営全般に対し一般質問を行いました。なお、記事掲載は準不動。内容は各議員が要約して執筆しています。身寄りのない高齢者等の就活支援を。議員。一人暮らしの高齢者に頼れる親族等がいない。あるいは親族がいても様々な事情で頼ることができない場合。入院や高齢者施設への入居の身元保証、介護保険サービス等の手続きや公共料金の支払い、さらに亡くなった後の病院等の清算や葬儀、納骨といった死後の事務などについて相談できる窓口や支援が必要である。民間サービスは契約金が高額で、低所得者には利用しづらく、トラブルなども発生している。身寄りのない高齢者等が経済力のあるなしに関わらず、安心して利用できる市の就活相談窓口と支援体制について伺う。生き生き健康部長。高齢化に対する取り組みとして、権利擁護センターの設置、権利擁護支援の地域連携ネットワークの整備等、権利擁護支援に関する体制づくりを段階的に進めてきた。引き続き、先進事例の情報収集を行い、民間による支援が受けられない方に対する総合的な権利擁護支援策について調査研究していく。福祉部長、生活上の困りごと等、福祉にかかる相談については、福祉総合相談窓口で対応している。高齢者の就活支援等について相談があった場合にも、相談内容を丁寧に聞いた上で、民間サービス情報の把握も含め、関係機関との調整や連携を密に行いながら、相談者が希望する支援に円滑につなげられるよう努めていく。その他の質問、がん患者支援など。災害時における避難所のトイレ問題。議員、避難所におけるトイレ問題は、避難所で困ったことの第一位として挙げられることも多く、過去の震災を通じて繰り返されてきた大きな課題である。感染症の蔓延や体調の悪化につながる恐れがあり、災害関連死を引き起こす命に関わる問題として、適切な管理とルールが求められる。また、避難所のトイレでは性被害も発生しており、安全面でも適切な対策が求められる。災害時における避難所のトイレ問題について、初動の段階で適切なトイレ計画を立てることが重要と考えるが、本市の見解を伺う。危機管理官。市としてこれまで、携帯トイレや簡易トイレ、仮設トイレを災害備蓄品として避難所に整備してきた。また、能登半島地震におけるトイレ対策の事例も踏まえ、令和6年度に新たにトイレトレーラーを導入する。さらに、要配慮者に向けたトイレ対策として、要配慮者の負担が少なく、 衛生的なトイレであるラップポンを昨年度11台導入した。引き続きトイレ対策として災害備蓄品の拡充に努めつつ、動線を男女別に明確に分けることなどの安全性を高める対策を検討する。通学路の安全確保について、議員、三郷中央駅近辺の発展に伴い、新和小学校、工房小学校は三郷の2つのマンモス校となった。朝の通学の際は、ランドセルを背負った子どもたちが大勢歩道を歩き、通学路が混雑して危険だとの声が上がっている。三郷市役所東交差点は信号待ちで児童があふれかえり、中学生や通勤通学で駅に向かう自転車が交差するように行き来している。また、新和小学校の正門前は、学校の近くの T 字の交差点に信号がなく、歩道いっぱいに児童があふれている。そこに中学生も自転車や徒歩でやってくる。車の往来もあるため、事故が起こらないか心配である。それぞれ教育委員会として、見守りの強化など、早急に対策を講じるべきでは。学校教育部長。各学校でも、児童への交通安全指導はもとより、中学校自転車通学の生徒と時間が重ならない登校時間の設定、スクールガード等の配置、交通指導員の配置、路面標示の整備や信号機の時間調整などの対策を講じている。今後は現在の配置体制を維持しつつ、配置人員の増員の可能性を含めて対応策を検討し、児童生徒の安全確保に努めていく。その他の質問、バリアフリー問題など、引きこもり、不登校等の若者の自立支援について、議員、引きこもり、不登校の増加は、日本全体の深刻な社会問題となっている。本市では、引きこもりについては福祉部が対応しているが、一般の感覚では、引きこもりイコール福祉とは結びつきにくい。引きこもりの背景も多様化している。相談窓口の明確化、及び身近な感覚の案内が必要と考えるが、見解は。また、若者の生活スタイルも変化してきており、屋外での飛行は減少し、室内でネットやスマホ依存などの携帯が増加している傾向である。青少年育成の健全に向けた取り組みも、時代の変化に合わせた検討・対応が必要と考える。三郷市初のフリースクール誘致も視野に、各部署が連携し、市を挙げての重要政策として、若者支援への取り組みを強化していただきたい。福祉部長、引きこもりの悩みを抱えた市民の皆様に対し、さらにわかりやすく、気軽に相談ができるよう努めていく。障害学習部長、青少年健全育成には、これまでも様々取り組んでいるが、時代の変化に応じた地域の将来を担う若者の健全育成により一層努めていく。その他の質問、予防接種事業など、教育相談室について、議員、小中学校のいじめや不登校は年々増加している。また、不登校児童生徒が行った教室外での学習成果を適切に評価し、成績に反映させるための法令も施行された。そこで、三郷市の教育相談室、適応指導教室の現状と課題を伺う。学校教育部長、教育相談件数は年々増加中で、令和5年度の相談は 延べ5076件、適応指導教室の利用は延べ2297件である。相談対応の時間延長や月2回程度の土日の相談受付など業務拡充を行い、進路や学習に関する相談、社会性を育むためのサポート、発達に関する相談と多様化する内容に関連機関と連携し対応している。適応指導教室では学習支援に加え、職業体験の場を設けて社会経験を積む工夫もしている。支援を行った子どもの中には、学校への復帰はもちろん、高校進学等、自ら希望する進路へ進んだ生徒も多数いる。このような現状に適切に対応することができるよう、スーパーバイザーからの指導及び研修会への参加により、専門性の向上を図るとともに、学校との連携を強化し、児童生徒及び保護者の支援に努める。特定健診の受診率向上対策を。議員、厚労省国民健康保険制度の保険者努力支援制度では、メタボ健診率や指導率を自治体が努力して改善すると、国から国保自治体への補助金が増えます。逆に悪いと減らされます。国保財政が悪化すると、自治体は保険料を上げ、住民負担が増えます。健診率を上げ、病気の早期発見がされると、医療費が削減、さらに国からの補助金が増えます。令和6年3月に第4期三郷市特定健康審査等実施計画が策定されました。目標を見ますと、特定健康審査の受診率が 60% になっており、2011年の東秩父 54.9% を抜いて、埼玉県で1位になる数値が目標です。令和11年度に特定健康審査の受診率が 60% になるための具体的な施策を伺います。生き生き健康部長。特定健康審査の受診率向上策としては、健康審査の実施期間延長や、集団健診における土日の実施回数の増加などの新たな取り組みを検討している。特定保健指導については、集団健診において、令和6年度から説明スペースを設け、特定保健指導の申し込み受付を行っていることや、各医療機関と連携を図り、利用を促す勧奨チラシを検診結果と一緒に配布している。その他の質問、工事入札問題についてなど。
健康事業延伸の取り組みとして、フレイル対策の強化を。議員、加齢によってもたらされる聞き取る機能の衰えをヒアリングフレイル、目の機能の衰えをアイフレイルという。共に徐々に衰えるため、自覚しにくく放置してしまいがちになるが、放置することでさらに衰えが進み、認知症やうつの発症要因となる。適切な治療で悪化を防ぐことが可能であり、早期発見が大変重要である。市民の健康寿命の延伸を図るために、市民への啓発とともにヒアリングフレイルチェックやアイフレイル検診などを実施することについて伺う。生き生き健康部長、ヒアリングフレイルチェックやアイフレイル検診などは、病気の早期発見の機会となるものだが、実施にあたっては課題もあることから、取り組みを行っている他自治体の成果などを調査・研究していく。また、ヒアリングフレイルなどの状態を簡易的に確認できるチェック項目を記載したリーフレットを作成し、市ホームページや健康審査会場などで市民へ啓発をしていく。 その他の質問、行政問題。行政 DX 推進について、議員、三郷市 DX 推進ビジョンの策定がされ、基幹業務システム改革に取り組み、窓口のワンストップ化を推進し、さらなる市民の利便性の向上、行政サービスの充実、業務の効率化を図るべきである。企画政策部長、市民課窓口にスマート窓口を導入し、マイナンバーカード等を利用することで、簡単に申請書などが作成できるようになった。これに加えて、コンビニ証明発行用複合機を本庁舎と希望の里交流センター出張所に増設した。さらに、市民課と彦成地区文化センターとの間で遠隔相談窓口システムを運用。また、新たな取り組みとして、外国人来庁舎との円滑なコミュニケーションを実現するため、外国語と日本語による会話をリアルタイムで相手の言葉に翻訳し、その文字を透明なスクリーンに表示する AI 窓口自動翻訳システムの導入を進めている。業務効率化への取り組みとしては、入力作業の自動化により、時間削減とヒューマンエラー防止の効果がある。RPA やAIOCR の活用を進めるなど、引き続きデジタル技術を活用し、市民サービスの向上に努める。その他の質問、医療問題。サイクリング施策の充実について、議員、江戸川サイクリングロードという観光資源を有する三郷市にとって、自転車やサイクリングをキーワードとした街づくりは、市が今後さらなる発展を遂げていくための大きな可能性を秘めていると考える。自転車の街として近年、日本国内にとどまらず、世界的にも注目されている愛媛県今治市の取り組みを参考に、観光振興、市内経済活性化、安全対策、自治体間連携の4点にわたって、本市における自転車、サイクリング関連施策の一層の充実を求める。地域振興部長、市内経済活性化について、サイクルステーションのさらなる整備を進めるほか、情報を幅広く発信し、魅力ある立ち寄りスポットの周知に努める。まちづくり推進部長、自転車利用による観光振興を進める上で、江戸川自転車道の活用は欠かせない資源となる。まずは埼玉県自転車活用推進計画に基づく、自転車活用の推進に努めつつ、県と調整を図り、本市における最適な自治体間連携のあり方を検討する。また、関係機関等と連携し、交通安全対策の充実を図る。その他の質問、人事問題。長期休み中の子どもの居場所問題。議員、令和7年度には、三郷子どもニコニコプランの改定があり、児童館も新しい契約先になる。これから先の長期休暇中の子どもの居場所について伺う。共働きをする家族が増え、地域とのつながりも薄くなり、異常気象による日中の気温の上昇などの影響で、子どもの居場所が見当たらない。児童クラブの延長を求める声や、公共施設の活用、民間との連携など、様々な意見がある。どのように子ども真ん中を実現させていくのか。市長、市は令和5年9月に子ども真ん中応援サポーターを宣言した。引き続き、子どもと子育てを地域で支える、ふれあいの街三郷に向けて取り組んでいく。 子ども未来部長、令和5年12月に実施したアンケート調査では、子どもが遊べる場所を増やしてほしい、自分たちで自由に過ごせる場所、勉強できる場所が欲しい等の意見が寄せられている。子どもの居場所について、移動児童館、中高生の居場所事業など、充実させるよう努める。また、現在策定中の第3次みさと子どもニコニコプランでも、子どもの居場所のあり方を検討しており、子育てにかかる環境が多様化していることを踏まえ、既存の公共施設の活用、民間との共同等総合的に検討し、引き続き安心安全な子どもの居場所づくりに努める。その他の質問、道路問題など、既存住宅の断熱化で省エネルギー対策の強化を、議員、三郷市は地球温暖化対策実行計画において、2030年度までに温室効果ガスの削減目標を国基準と同じ 46% とした。現在、ゼロカーボン推進補助金事業は、補助対象の枠を広げ、積極的に取り組まれているが、近年における異常気象や度重なる自然災害を目の当たりにすると、悠長に構えていられないほどの危機的状況である。そこで日本の戸建て住宅のほとんどが断熱気密性能に劣っていると言われており、住宅を断熱資材などで改修することにより、エネルギー効率が格段に向上し、無理なく CO2 排出量を減らせることができると専門家が述べている。既存住宅の内窓の設置や断熱改修に対応できる補助制度を導入するべきだと考えるが、市の見解は、市民生活部長、国では子育てエコホーム支援事業や先進的窓リノベ事業を実施しており、外壁や屋根の断熱改修、断熱ガラスや窓に対する補助制度がある。他自治体でも同様の補助制度が実施されていることから、国の補助制度を注視しつつ、他市の事例などを調査研究していく。その他の質問、国民健康保険税についてなど、
昼夜を問わず水道管を監視する。議員、能登半島地震では水道を普及するまでに5ヶ月を要したことから、政府より管路等の耐震化状況を緊急点検するよう指示が出された。本市の水道管路の耐震化状況と漏水状況、また調査方法について伺う。水道部長、水道管の現状について、市内水道管路約 606km 中、耐震化管路は約 262km、率にして 43.3% である。現在、第3次三郷市水道事業基本計画改定版に基づき、石渡セメント管や早稲田地区等の老朽管の耐震管への更新を計画的に実施している。特に、緊急性や重要度の高い管路、病院や避難所等重要給水施設管路は、積極的に耐震化を順次進めている。漏水調査については、専門業者へ委託し、市内を6ブロックに分け、深夜時、作業員により水道管路が埋設されている道路上を、音調による漏水探知機で調査している。令和5年度は、新和4丁目、高野1丁目、高須1丁目、戸ヶ崎地区、計約100キロメートルを調査し、70件の 漏水箇所の発見に至った。市民からの通報に対しては、職員が音聴棒を使用して漏水音を聞き取り、修繕を手配することもある。その他の質問、災害対策。生活保護世帯などへ猛暑対策を。議員、熱中症で命を落とす人が続出しており、エアコンは猛暑から命を守る生活必需品となった。生活保護において厚労省は2018年から生活保護の利用開始時など一定の条件を満たす場合にエアコン設置の支援を認めているが、以前から生活保護を利用している場合などは対象外であり、社会福祉協議会からお金を借りるか、生活費の中でやりくりをしなければならない。物価高騰で生活は厳しさを増している。国の動きを待つまでもなく、生活保護世帯や低所得世帯にエアコン設置への補助を行うよう求めるが、支援について伺う。福祉部長、生活保護世帯のエアコン設置は、家具住基費での支給となっており、要件を満たした場合に、保護開始時などで支給が認められている。家具住基費支給対象外の世帯には、社会福祉協議会での福祉資金貸付を案内している。生活保護世帯以外の困窮者世帯には、福祉総合支援課において相談を受ける中で、猛暑対策として適切なエアコンの使用について助言し、熱中症予防の注意喚起を行っている。その他の質問、平和事業など。
防災問題、中川堤防の強化。議員、三郷市は西に中川、東に江戸川に挟まれた地域である。江戸川沿いはスーパー堤防があるが、中川沿いの堤防は同様な措置はなされていない。これまで水害対策として様々な取り組みがなされているが、想定外の事象は起こり得るものである。現在、水害ハザードマップで浸水想定を明確にして、市民への周知は行っているが、やはりベースを高くすることはできない。中川沿いの堤防を強化して、排水量を事前に増やせるよう努力も必要ではないか。放水路以北において、中川堤防強化を検討してはと考えるが、どのようか。また、氾濫が起こる危険性を十分想定した堤防強化になるよう、余裕、高基準の見直しも含めて調査を行い、国や県土、整備事務所と連携して進めていただきたいが、今後の予定は。建設部長、現在、国や県により、中川・綾瀬川緊急流域治水プロジェクトにおいて、計画が進められており、今後も中長期的に戸ヶ崎などでの整備が検討されている。また、令和7年から8年には、かさ上げ整備予定区間650メートルの整備が予定されている。その他の質問、医療問題など、希望の里交流センター、長期修繕の責任問題について、議員、オープン後間もなく女性用の温浴施設で水漏れが発生し、修理して完了かと思いきや、再度同じ症状で半年間使用不能でした。この問題に関し、三郷市は、市側にも業者側にも何のペナルティも課しておりませんので、責任を問う声があります。オープン後即6ヶ月間のブランクは計り知れない損失であり、一般社会ではこのような不祥事と思える一件は、有無も言わせず損害賠償が当たり前で、工事に関わった業者は入札をご遠慮願うのが当たり前ですが、三郷市は再度次の工事契約をしています。
どこに問題があったのか責任を明らかにし、ペナルティを課して、また公表すべきであり、それがなければ市側と業者の癒着と取られても返す言葉がないのではないか、またもっと奥深い問題が潜んでいるのではと疑われても仕方ないと思います。市長、温浴室が利用できなかった期間、ご不便をおかけし、誠に遺憾である。今後も施設の適正な建設管理に努めていく。財務部長、工事施工業者へのペナルティ等については、直接の原因者の特定が困難であったことや、市の入札参加の基準等に照らし、区体等にかかる重大な欠陥につながらず、該当しないものと考える。なお、修補に要した費用は、施工者の負担となっている。その他の質問、交通問題など。
ごみ集積所について、議員、ごみ集積所は各集積所を利用する方々などで管理され、集積所の場所の選定やゴミが飛散しないようカラスよけネットの購入、清潔な環境維持の清掃などがされている。そこで鳥獣被害対策について、カラスによる被害が多いと聞くが、対策としてカラスよけ折りたたみゴミボックス等について、地域の方へ周知してはどうか。また、町会への未加入者が増加している悩みもある。町会等で費用をかけることなく設置できるゴミ集積所へ企業などの広告を掲載し、広告費で資金を調達し運用する広告型ゴミステーションを設置してはどうか。市民生活部長、カラスなどの鳥獣がゴミ集積所を散らかす事象に対するカラスの目隠しパネルの提案について、カラスの習性をよく理解した有効な対策であると考えられる。事例紹介等により、各地域で取り組んでいただけるよう周知に努める。広告型ゴミステーションについては、設置場所の確保など課題もあるため、調査研究していく。その他の質問、マナー向上。